知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町三丁目にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで子育てについて、中央子育て支援センターの甲斐さんにお話を伺います。甲斐さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年度は各子育て支援センターを紹介させていただいています。今日は丹陽子育て支援センターの職員が来ています。丹陽子育て支援センターの魅力や特徴などをお伝えします。
まずは丹陽子育て支援センター日比野さんです。日比野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。丹陽子育て支援センターの日比野です。よろしくお願いいたします。丹陽子育て支援センターは名義バイパス国道22号の三井の信号を西に折れてしばらく行き、左手に見えてくるツートンカラーで虹の絵がついた建物です。建物の壁には猫、犬、ウサギの絵が描かれているので、にゃんにゃのとこ行くとお子さんがママを誘い出かけてくるという話も聞きます。またつい先日センター入り口の看板が新しくなったんです。可愛らしい赤ちゃんを中心にお子さんたちが好きなおもちゃが書かれた素敵な看板です。その新しい看板を見に丹陽子育て支援センターに来てくださる方が増えるといいなと思っています。
そうですね、まだつい最近ね、看板が新しくなったということですので、これ私もぜひ見てみたいですし、目印にもなりそうですね。それでは丹陽子育て支援センターについて詳しく教えてください。
丹陽子育て支援センターは一宮市の南に位置し、自然が豊かな場所で、春にはセンター内で羽化した10頭以上のアゲハチョウをみんなで見送りました。今の時期はセンターの花壇のマリーゴールドが満開です。その花壇にカマキリがひょっこり現れたり、バッタがやってきたりしたこともあります。カマキリを飼育ケースに入れておくと、ケースを覗き込んで触りたいと必死にママにアピールするお子さんもいましたよ。また南側にはゴーヤのカーテンが広がり、センターの中から外を眺めるととても涼しげです。もちろんゴーヤは毎日実りました。また季節を問わずお出迎えしてくれる4匹のカメもいて、いろいろな人たちがやってくるのを今か今かと首を長くして待っています。外には庭があり、大きなカメの形の砂場で砂場遊びなどを楽しんでいただけます。
とっても詳しく説明していただきました。聞いていても本当に楽しそうですよね。雰囲気もよく伝わってきました。日比野さん、丹陽子育て支援センター最大の特徴というのはどんなところなんでしょうか。
はい、丹陽子育て支援センターの突き当たりに大きな壁に飾られている一宮市出身の杉本和さんの大きな大きな絵画です。お相撲さん、ウルトラマン、たくさんの子どもたちに混じって不思議な人物も描かれていますので、一度鑑賞してみませんか。
これは知らなかったです。ぜひ一度見てみたいですね。
一度センターに行ってみたいけれど迷っているママ、ぜひ来てみてください。また出張所に来たついでに、高速道路に乗る前のおむつ交換にお子さんとの留守番を任されたパパや おじいちゃん、おばあちゃんもぜひ一度お越しください。支援センターってどんなところかな？赤ちゃんが生まれたら行ってみたいな、と出産を心待ちにしているプチママさん。いつでもセンター内の見学ができますよ。皆さんのお越しをお待ちしています。丹陽出張所の敷地内にありますので、駐車場にも困りませんよ。
それは安心ですね。今日きっとラジオを通して日比野さんのお話を聞かれたお母さん、お父さんたち、きっと行きたいな、行ってみたいなと思っていらっしゃることと思います。なんだかお話を聞いてるだけでワクワクしちゃいますね。ぜひ皆さん気軽に訪れてみてください。ここまでは日比野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここからは改めて中央子育て支援センターの甲斐さんに伺います。最近はどんな相談がありましたか？
はい。1歳になったお子さんのママから、食べ物の好き嫌いが始まって、嫌いなものを口からべーっと吐き出してしまいます。どうしたら何でも食べられるようになりますか？という相談がありました。この頃のお子さんは、硬い、柔らかいなどの食感や、甘い、苦い、酸っぱいなどの味覚が発達してきます。だから、食材そのものが苦手というよりは、食感や味覚、さらには見た目などが苦手なのかもしれません。お子さんの食事の様子を見て、何が苦手で吐き出しているのかが分かれば、それを解消することで食べられるようになることもありますよ。
そうなんですね。例えばどんな風にしたらいいんでしょうか？
硬いものが苦手なら柔らかく煮たり、反対に柔らかいものが苦手なら少し固めの食感にしたりします。また味や見た目が苦手で食べられないのであれば、味付けや調理の工夫などいろいろと試してみるといいと思います。人参の味が苦手ならリンゴと一緒に甘く煮る、人参の色が苦手ならハンバーグに混ぜるなどです。そしてママやパパがそばで一緒に食事をしながら、パクッ、これ美味しいねと美味しそうに食べるところを見せていくのもいいと思いますよ。お子さんはママの真似が大好きです。ママが大きな口でパクリと食べたり、もぐもぐもぐもぐと言いながら美味しそうな表情をしたりすると、お子さんもいつの間にかパクッって食べる時が来ると思います。今は楽しく食事をすることを大切にしたいですね。
そうですね。ちょっと工夫をして楽しくというのがポイントですね。皆さんぜひ今日の甲斐さんのアドバイスも参考になさってください。今回は中央子育て支援センター甲斐さん、そして丹陽子育て支援センターの日比野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただいたみんなで子育てについては、広報一宮10月号26ページに紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話番号0586-857026、0586-857026です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは浄化槽の適正な管理をのお知らせです。適正な保守点検を、故障の早期発見や清掃時期の把握のために市の登録業者に定期的な点検を委託しましょう。登録業者の一覧表は市役所本庁舎、備西木曽川庁舎、 出張所などで配布しています。なお、市ウェブサイトでも閲覧できます。定期的な清掃を。年1回の清掃が義務付けられています。市の許可を受けたこれからお伝えする業者にご依頼ください。一宮地区で JR 東海道本線の東側は一宮中部衛星、電話番号0586-453611、一宮地区で JR 東海道本線の西側は尾張テクアス、電話番号0586-857316。一宮地区は中英工業一宮営業所、電話番号0586-736822。被災地区は御子市町衛生社、電話番号0586-625429。カナックス、電話番号0586-622801。木曽川町地区は木曽川環境クリーン、電話番号0586-868271。法定検査、年1回水質などの検査が義務付けられています。詳しくは指定検査機関の愛知県浄化槽協会へお尋ねください。電話番号は0524817160です。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号0586-455374、0586-455374です。続いては年金を受給している方へ、市県民税の年金からの特別徴収のお知らせです。これからお伝えするすべてに該当する方を対象に、公的年金等所得にかかる市県民税の公的年金からの引き落とし特別徴収を行っています。ただし非課税年金を除きます。昭和31年4月2日以前生まれで、1月1日以降引き続き市内に住所がある、介護保険料が公的年金から特別徴収されている、公的年金等所得にかかる特別徴収税額が老齢年金等年金給付の年額を超えない、給与・配当など公的年金以外の所得にかかる市県民税は、給与からの特別徴収や納付書または口座振替など普通徴収で納めることになります。お問い合わせは市民税課、電話番号0586-288963、0586-288963です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。